聖書を読みいたします。マタによる福音書18章の1節から5節までをお読みいたします。その時弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうかと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。素直さと純粋さを取り戻して、子供からへりくだりを学ぼうというお話です。子供からへりくだりを学ぼうというお話です。へりくだるというのは、相手の立場をよく理解するがゆえに、本来であれば用いてもいい権利、特権みたいなものをあえて使わないということです。またへりくだるというのは、自分自身の本来の立場をわきまえることです。そしてへりくだるとは、自分の目線が相手の目線と重なるまでこう腰を低くすることです。世の中にはサービス業がありますけれども、サービス業は周りの方々の必要を満たす、もしくは欲望を満たすために人に仕える働きを言っています。当然ですけれども、お客さんはへりくだる業者さんを好みます。ですから人はへりくだることによって商売繁盛を狙います。ところがそんな人でも仕事から離れた瞬間、消費者になります。変化のあとへりくだるという仮面を投げ捨ててモンスターになったりします。期待が外れると機関銃のように文句を垂れることがあります。そのようにしてつばぜり合いを繰り広げることによって、足場を築くことができ、政治力を持つことができます。でそうなると、そういう人はイエス様の力で引き上げられる、押し上げられるというような体験はなかなかできなくなっていきます。マタイ18章で弟子たちは、天国で一番偉いのは誰だろうか、そんなことを熱心に話していたということが書かれています。偉くなるのは、弟子を代表して発言をするペテロなのか、お金を預かっているイスカリオテのユダなのか、主イエスにとても愛されているヨハネなのか、もしくはイエス様から最初に呼ばれたアンデレなのか、そんなことで、揉めていたんだと思います。でこの議論はイエス様に直接伺いたくて質問したのではないかもしれません。内輪で議論していたものがイエス様の耳に入って、それでイエス様から突然何かを言われたということかもしれません。マルコ9章には並行記事があって、何を話していたのかとイエス様に問われると、弟子たちは恥ずかしくて黙ってしまったという様子が描かれています。ではマタイ福音書の18章2節以降です。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせて言われた。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ 決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。イエス様に捕まえられた子供っていうのはユダヤの普通の子供だったかもしれません。もしくはその子は運動も苦手、暗記も苦手、計算も苦手といった子供だったかもしれません。しかし弟子たちがその子の姿を見て、その子の瞳を見て、ああその子には自分たちにはないへりくだりの心があるなというのを認めざるを得なかった、そのような子供だったことは確かです。その子はイエス様に深い信頼を寄せていたので、自分に何の政治力がなくても安心していることができました。その子は自らの心の貧しさを知る素直で純粋な信仰者、イエス様を信じる人物でした。偉いのは誰か、天国に入るのは誰か、イエス様は誰が偉いのかというような議論をする大人たちではなくて、その子供のようにへりくだった人物が偉い、そして天の国にふさわしいものだというふうに教えてくださいました。弟子たちは自分こそ偉いんじゃないか、自分こそ天国に入って人々を支配する人物ではないか、そんなことを考えながらつばぜり合いを繰り広げていたようです。しかしイエス様に諭されて初めて、あ、自分たちはへりくだる子供とは対極的な、実際には傲慢な大人だったんだなということに初めて気づくことができました。自分たちの盲点を突かれて驚きつつも、イエス様の諭しに感謝したことだろうと思います。で、このへりくだりというのはとても奥が深い態度です。もし私たち大人が真にへりくだるのであれば、あんなやつバカじゃねえかって周りに言われる人になるかと思います。いろんなへりくだりがありますけれども、イエス様にとって大事なへりくだりはイエス様の教えに対してへりくだる人です。他人の悪口を言うな、大言壮語するな、仕返しは神に任せなさい、試練を喜びなさい、聞くに早く、話すに遅く、怒るに遅いようにしなさい、人には憐れみをかけなさい、悪事については幼子となりなさい。大人の常識に照らすのであれば異次元の教えが並ぶ、それが新約聖書です。実際にどれもやりたくないというのが私たちの本音ではないかと思います。しかし子供なら何でも吸収するわけです。幼稚園の先生方、保育園の先生方、よくご存知の通りです。どんな異次元の教えであったとしても、イエス様が現れて直接教えられたら、子供は本気で信じてそれに取り組むようになります。子供は自分が小さなもので学んで成長すべき存在だということがよく分かっています。幅が広いんです。それに対して大人は文字通り出来上がってしまっています。プライドがあります。新しいことへのチャレンジは非常に苦手です。ストライクゾーンが狭くてフットワークが重くて、実際には大人は怠け者です。仕事はするんですけども、自分を変えるということに関してはとっても怠け者です。 子供とは全然違うわけです。そんな大人の中でそれでも本腰を入れてイエス様の教えに取り組もう、そう考える人はへりくだった人物だということがわかります。で、同様に大切なイエス様にとって大切なへりくだりというのはイエス様の約束に対するへりくだりです。時が来ると死人は主イエスの声を聞いて復活し墓から出てくる、そういう約束の言葉がヨハネ福音書に書かれています。この世の終わりに聖なる都エルサレムが天から降ってきて自分はその住民になるんだ、そういう約束も書かれています。で、どれも人間の常識から考えると奇想天外ともいえる約束をイエス様はされました。で、この同じ話を子供にすると子供は結構乗ってくれます。あ、もしかしたらそれ本当かもしれないと思ってくれます。でも今もそうなんですけれども、大人の礼拝で話をしてもちょっとしらけています。大人はなかなかそういう話に乗ってこれません。その結果、当然ですけれども信じる子供っていうのは大人よりもイエス様の言葉をよく信じる、教えをよく実行できるということで、御言葉の実行力は子供の方があります。大人はこれまでに何度も他人に騙された苦い経験をしているので、変な約束はちょっとなかなか心の中には受け止められないという事情があります。でもそれでもイエス様のお言葉ですからということで、それを信じてそれを当てにして人生を送るのであれば、それはへりくだった大人だということができます。またイエス様にとって大切なへりくだりは見えない神様への信頼をするというへりくだりです。私たち大人は散々目の前にある現実に苦しめられながら育って大人になりましたので、目に見える現実だけは信じられるという、目に見えないものっていうのはちょっと軽く考えてしまいがちです。それに対して子どもは目に見えない現実についても存在についてもよく信じる力を持っています。これが神様との関係でのへりくだりです。次に人間同士のへりくだりについて申し上げます。へりくだった人は他人から多くを学び取る方々です。自分が尊敬する人物から学ぶというのは比較的簡単で、よく多くの人がそれをなさっていると思います。しかし自分が見下している人から学ぶというのはとても難しいことです。教会同士のお付き合いから簡単な例を紹介しますと、例えば私たち日本の教会は肌の色が白い北米やヨーロッパの教会からだであれば多くを学びたいっていうふうに思ってしまうはずです。しかし近隣の諸外国、韓国、台湾、フィリピン、インドネシア、そういう教会から同じように学びたいと願うかというと、全然思わないと思います。自分たちが憧れている教会からは学ぶけれども、意外と近くにある素晴らしい教会からはなかなか学べないものなのです。次に国内に限定して考えたいと思います。同じキリスト教でも他の教派から学ぶという人は意外と少ないものです。独協大学の近くには改革派教会があります。駅の反対側にはペンテコ派の新章教会があります。電車に乗って八塚に行けば福音自由教会があります。さらに進んで県境をまたげば単立の神の家族教会もあります。 いずれも日本キリスト教団には属さない他教派の教会ですけれども、いずれも中身はとても優れた教会です。しかしいろいろ文句を理由をつけて、例えば伝統が違うとか礼拝の形が違う、神格が違う、雰囲気が自分と合わない、いろいろ理由をつけて学ぶのを避けてしまうというのが普通かと思います。私たち大人ですので、子供と比べたらストライクゾーンがずっと狭いわけですし、柔軟性も乏しくて怠惰です。それでそのような結果になってしまいます。しかし同じ日本キリスト教団の中であれば学びたいという機運もあります。実は先週の日曜日の夕方に埼玉地区の伝道委員会からお電話を受けました。伝道委員会として創価教会に行って交流をしたいという要望をお聞きしました。できれば第3水曜日の祈祷会に出席して、その後交流持てないか、創価教会の伝道についての考え方を教えてもらえないか、そのようなリクエストでした。そういう方々は柔軟でへりくだった方々と言えます。私たちも見習いたい、そういう方々です。かなり遠くから自分たちプロテスタントの教会というのをかなり遠くからこう眺めてみたいと思いますけれども、プロテスタントの教会って初めからそうだったんですけれども、ある意味盲点があったと思います。自分たち見えない部分がありました。プロテスタントの出発点はよくご存知の通りに、ローマカトリック教会からこう離れていったわけです。で、なんで離れていったかというと、自分たちの聖書理解がずっと優れている、そういう意気込みを持って離れていったわけですよね。カトリックと違った、もっと優れた信仰理解が、聖書理解があって、それを実現するために私たちはカトリックと一緒には歩めない。で、それをちょっと意地の悪い言い方で言い換えるんであれば、自分たちこそ優れた教会だ、そう思って宗教改革をしたわけです。で、それが500年経った今もある意味私たちの目を曇らせている部分もあるかと思います。例えば日本キリスト教団より優れた教会はありません、なんとなくこう無意識にそんなふうに思ってしまうことってないでしょうか。近所に優れた教会があったとしても、牧師同士の交流さえ思いつかないようなことが起こります。で、このような排他性というのは海外に宣教に出た時に、さらに明らかになっていきます。別に私たちのアジア人の教会が出る宣教に出るケースだけではありません。いろんな国の方々が外国に行ってイエス様の福音を伝える、尊い働きをされている方がたくさんいらっしゃいます。で、海外に行って伝道するときには現地人の考え方や文化や伝統や、古典的なもの考え方、古典を読んでその深い思想の源流を知るとか、行動様式、どんなものなのか、物事の考え方がどんなものなのか、そんなのをこう学んでから宣教を始める場合が多いと思います。で、ある方がおっしゃるには、プロテスタントの宣教師の方がちょっと、カトリックと比べて学びが少ないんじゃないかっておっしゃってて、もしかしたらそうかもしれないなと反省しました。で、カトリックの例えば一人の宣教師を挙げると、400年前にイエズス会のメンバーのマテオ・リッチという人が中国に伝道したというのをご存知かと思います。で、マカオに最初に上陸してから28年間中国語の古文にあたる漢文の書籍、漢籍を読み続けて中国の古典に精通してしまったそうです。28年間かけて。 へりくだりと慈愛に満ちた人物だったそうですけれども、なかなかそういうレベルに私たちプロテスタントはこう海外宣教をしても28年間死ぬまで現地人の古典を読み通して現地人の思想の源流に迫る、そんな宣教ってなかなかできないなと思います。極度にへりくだらなければできないような宣教をそのマテオ・リッチはしたんだと思います。反省点です。また冒頭で申し上げた通り、人間同士のへりくだりというのは、そのグル自分が属するグループや組織の中で、他人の上に立とうとしないというへりくだりがあります。もしこう周りの人がやってることについていろいろ文句をつけたりして、こう発言して、なんとなくこう自分の居場所を作っていくみたいな形を取るとすると、そうすると地方を固めて政治力をこうある程度持つことができます。しかしあえてそうしないで周りの人を生かして自由を与えるのであれば、それがへりくだりになります。へりくだりたくさんありますけども、最後に一つ付け加えるのであれば、大リーグの大谷翔平選手の歩みがそうだと思います。ゴミが落ちていると拾うそうです。本日は素直さ、純粋さを取り戻して、子どもからへりくだりを学ぼうという話です。数年前のクリスマス、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に大人の礼拝に出席した小学生が説教を聞いてイエス様と出会って洗礼を受けた、そういう事例が私たちの教会にあることを思い出してほしいと思います。子どもからへりくだりを学ぶということであれば、一番いいのは大人も子どもも一緒に礼拝をするというのが、子どもから学ぶというとってもいい機会が得られると思います。で、現実的なやり方として一番簡単なのは、私たちが9時半に教会に来て子どもの礼拝に出るというのが一番簡単だと思います。しかし逆に子どもを大人の礼拝に連れてきて、日常毎週のようにこう子どもが周りをうろちょろしているということになると、ちょっと課題が残ります。5年前の2018年のことだと思いますけれども、9月の最初の日曜日から私たちはその光幼稚園の新築移転に伴って、今のこの新しい礼拝堂での礼拝を開始しました。で、礼拝堂はかつては2階にあったんですけれども、今は1階です。白くて美しい場所で礼拝することが可能になりました。で、声がよく響くのでマイクも不要になって、説教は牧師の肉声を聞くことができるようになりました。で、前の園舎であれば元気な子供や赤ちゃんがいたとしてもあまり問題にはなりませんでした。あまり音がこう響かない、賛美歌歌ってもなんか声がこう反射して聞こえてこない、ところでしたので、マイクも使っていましたし、子供さんがこういてもそんなに支障はありませんでした。それで子供がいつも大人の礼拝にいるような礼拝を守ってきました。で、しかし今は司会者や説教者がマイクなしで直接話してもよく聞こえるという抜群の音響が手に入りましたので、逆に子供さんがいてちょっとうるさかったり、ちょっと話したりして物音がうるさかったりすると、それが集中を妨げる騒音になってしまいます。ですので私たちはこうない知恵を尽くして、大人が礼拝している中でも同じ部屋とは言いませんが、子どもさんが元気な子どもさんがどっか居場所を得られるように配慮をしていかなければいけないと思います。できれば礼拝の後だけでも大人が子どもと交流を持って多くを学べるような環境を整えることができたら素晴らしいと思っています。イエス様と共に歩むというのは発見、学び、そして悔い改めの連続です。 キリスト教は知識だけ、頭だけ、で学んでもほとんど意味を持ちません。主イエスの教えを聞いて悟って、悔い改め心を入れ替えて、家庭や職場で自分の行動や癖を変えることができて初めて、学んだことは大きな意味を持つようになります。ですから、例えば今日の午後家に帰った時に、ああ大人って怠け者なんだな、子供はフットワークが軽くて素晴らしいんだなと、単にその程度の知識を家に持って帰ったとしても、あまり意味はありません。方向転換して、子供のようにへりくだれる自分の幅をこう広げていく、学んだことをすぐ行って自分の行動を変えることができたら、神様との関係が変わり、信仰生活はますます楽しいものになってきます。ですから、イエス様の前に共にへりくだりたいと思います。イエス様がなさった、将来必ず実現するよとおっしゃった約束の前にもへりくだりたいと思います。見えない神様を信頼して、自分が見下してしまうような相手からも多くを学べる人になりたいと思います。家庭や職場やご近所で周りと人とのこうつばぜり合いをやめて、相手に自由を与える人になりたいと思います。でもし元気だったら、たまにはでもいいですけれども、ゴミも拾えたらいいなと思います。このように学んだことを即実行する方々に、主なる神様の祝福が豊かでありますように願い求めます。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは大人になって、ある意味出来上がってしまって、自分のやり方、自分の行動変えるのがとっても面倒くさい、そういう人間です。しかしイエス様が憐れんでくださって、子どものへりくだりに気づくように教えてくださいました。弟子たちは目が開かれて、それを学ぼうと努め、イエス様が天国に帰った後、実際にそれを学んで大活躍することができました。どうぞ同じへりくだりを私たちにも授けてください。固くなった心を癒し、聖霊なる神様の恵みで満たし、イエス様の愛情で私たちの心を満たし、私たちがへりくだった人物となって、あなたの前に静まり、また周りの方々から多くを学ばせてください。子供から多くを学び、子供のようにあなたの前に素直な人間に成長させてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。